皆様こんにちは、サニー久永です。この度は、東京で、取材はさせていただいてるんですが、大阪で活躍されてらっしゃる整体の、先生兼もちろん経営者である、上谷先生に、登場していただきまして、お話をお聞かせいただき、なおかつまた、いろんなご質問をですね賜りたいなと思いまして、今回特別ゲストとしてお越しいただきました。上谷先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大阪で、活躍されてらっしゃる上谷先生なんですが、ぜひ上谷先生のバックボーンとか、
はい、
プロフィールとか、
はい、
PR も含めてですね、ちょっと先にお話をしていただければありがたいです。
はい、
はい。
大阪府枚方市葛葉というところで整体院スリーバランスというお店を営んでいます。
はい。
兵庫県の伊丹市の方でも、はいはい、同じく整体院を営んでいます。
はい、
はい。
もう大体何年ぐらいされてらっしゃる感じですか？
はい、今の屋号になってからは、
はい、
7年ぐらいですかね。
ああ、はい、はいはい、なるほど。
はい。
で、大体 どのぐらいの規模で、で従業員が何人ぐらいいらっしゃってとか。
ベッド数はおのおの2台ずつで、小さいお店なんですけど、で今、はい、お弟子さんの方が、はい、十数名、はい、交代で、はい、
なる
ほど、感じでやっています。
なるほど、
はい。
そのお弟子さんというのは、直接スタッフとして受け入れてらっしゃるのか、もしくはスクール事業とか教えることもされてらっしゃるので、
はい。スタッフになるべしで、
はい、
今勉強中。
あ、なるほど、
はい、
なるほど、
ということですね。
はいはい、はい、そういう方が結構いらっしゃるんですね。
はい、
なるほど。でね、私とのきっかけは大阪でのビューティーワールドジャパンでですね、
はいはい、
そこで私が黄色いオレンジ色の、
はい、
白衣というか、
はい、
を着て精通しているのをこうご覧になっていただいてというのが、それ 7,8 年ぐらい前ですかね。
そうですね、
はい、
はい、
きっかけだということで、非常にびっくりされたみたいな
衝撃的な
衝撃的そうです、ありがとうございます衝撃的だったというのを覚えてくださってるってことですよね。
はい、
ありがとうございます。で、それからね、私も大阪で、幾度とセミナーとかさせていただいた時に、本当まめにいらっしゃってらっしゃるので、
はい、
非常に私もまめにいらっしゃってるのと、結構前で聞いてらっしゃったりしたので、
はい、
非常に記憶に残ってるんですが、
はい、
ね、結構しょっちゅう学びに来ていただきましたので、
はい、
ありがとうございます。で、今回ね、この音声はマッサージ師さん、セラピストさん、エステさんという、我々が今までやってきている方が多分ほとんどだと思うんですよね。あとは一部美容師さんとかもいらっしゃるかもしれませんけど、がご覧になってらっしゃる、お聞きになってらっしゃる音声なんですね。で、各それぞれの方が、ほぼ経営者で、またこれから経営者として、独立したいという方が、聞いてらっしゃると思うんですけど、大体同じような、悩みを持ってらっしゃったりすることが結構多いと思うんですね。うんうん、そういった中で、今回はね、上谷先生が、悩みだったり私のことをほじっていただいたり、
はい、
何でも結構なんですが、
うん、
これね、打ち出すときは、先生の、今回こういう先生でこういったテーマみたいな感じでですね、打ち出して聞いていただこうと思ってるんですが、
はい、
どんなことをいろいろと聞いていただいたり。
あ、
はい、
そうですね、今お勤めしながら、
はい、
このセラピストというか、施術者、
はい、
として独立したい
っ
ていう方がいらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
今勤めてる会社を辞めてですね、
はい、会社辞めて
独立してやっていこうという、
はい、
この切り替えのタイミングというか、いいですよね、決断のタイミングというか、
いいですね、
これは何かもうえいやでやっちゃうのか何かここまでできたら一つの基準というか指標というか、ここまでできたらいけるだろうというのが、もし、先生の中でお持ちであれば教えていただけたらと思います。
それはもちろんご本人自身はね、もうね、独立してらっしゃってるので、はいはい、 まあ、その要はお弟子さんとか
そうですね
いう方々をその、まあ、独立させるかどうかっていうその一つの基準的な感じということですよね、
はい、
まあ多分ねこれはですね、まあ、いくつかタイプがあると思うんですよね、
うんうん、
その人の性格にもよると思うんですよ、
うんうんうん、
もうなんか石橋を叩いて石橋が崩れそうな時でなんかこう叩きすぎてこう渡れないという方もいらっしゃるでしょうし、
うん、
もう全然石橋を叩かなくてももうピョーンとこう飛び越える方もいらっしゃると思うんですよね、
うん、
まあ、あと男性と女性の違いなんかもやっぱあると思うんですよね、
うん、はい、
ね、女性だと結婚があったり子供さんがねこう出産があったり、まあ、いろんな問題等々もねあったり、
うん、
結婚してる結婚してないもまたね大きい問題だったりするかと思うんですが、まあ、そうですね、一つの基準としては、まあ、私の時はまあ現場で経験させていただいて、まあ、アルバイトだったり、まあそうですね、まあ、フルで働いてある程度経験して、まあ、それでまあ技術的に大丈夫かなと思うことをし、なおかつまあ1年間はですね、私が独立する前は雇われ院長の経験をさせていただいたんですね。
あ、なるほど、はい、
でそうすると、まあ、治療技術もさることながら、まあ、スタッフ教育であるとか、
うん、
まあ、人を雇用するとか、
うんうん、
あともちろんそのサロン治療院の PR とかですね、
うん、
いうところまで経験をさせていただいて、まあ、自分で独立したので、
うんうん、
なので、まあ、技術だけで独立してももちろん悪くはないと思うんですけど、
はい、
まあ、ご承知のようにね、やっぱり同業他社いっぱいいるので、
そうですね。
技術だけで食べていけない人って結構多くいらっしゃると思うんですよね。なので、この業界は手に職をついて技術があって、まあ安泰というふうに、まあ言われがちなんですが、
はい、
まあやはり同業他社が多いので、プラスそのマーケティングとか、
はい、
集客とか、もちろん強いては経営という両輪がないと多分回っていかないと思うんですよね。
そうですね。
はい。なので治療技術がそこそこできて、
うん、
でそのまあ経営とは何ぞやとか、
うん、
集客とかですね、まあ人を雇う雇わないのはですね、うん、まあ、もちろん一人でももちろんできるのでいいとは思うんですけど、
はい、
そういったところである程度の手応えを見出さないと、
うん、
結構独立した後が大変になっちゃうと思うんですよね。
そうですね、はい、
なのでまあ技術はね、そのまあお弟子さんとか見てて、
うん、
あ、この患者さん来たら時は、あ、ちょっと任せようかなと思って、まあ、大体わかると思うんですよね、
うんうん、
コミュニケーションができて精通があって、
うん、
アフターフォローができてっていうのは多分見てて、あ、もうお前大丈夫だよとかって言えると思うんですけど、
はい、
それと店の経営とはまた別なので、
うんうん、
できればですね、そういった方々に、まあ、お店をある程度任せるとか、
なるほど、
でフルに任せなくても、まあ、例えばですね、月水金任せてみるとか、ということをすると、まあ、最初ね、本当朝の掃除から何から朝礼から何から多分だと思うんですよね、
うんうんうんうん、
そうすると、あ、自分自身が、まあ、治療家とともに、まあ、経営してるんだなとか、
うん、
いうとこが多分芽生えてくると思うんですよね、
うん、
でそういう経験がないと治療家である程度できるという自信を持って開業したがいいが、
はい、
もう全然お客さんも来ないとですね、
そうですね、
もうそこで自信喪失になるし、
うん、
まず何をやっているのかわからないですよね。
うん、そうですね。
でやるとなると、チラシを配るとか、
はい、
なんかブログを書くとか、
うん、
まあ、普通にやってることしかまあ思いつかないので、
うんうん、
でチラシを配ったりクーポン配ってもまあ反応良くないじゃないですか最初は、
うん、
そうなるともうどんどんどんどんやればやるほど自信喪失になっちゃうと思うんですよ、ね。なのでどっかをこう任せるとかですね、
はいはい、
いう経験があると、まあね、一回でもお客さん来ていただいて、ね、治療施術をすれば、まあ、自信があるので、
うん、
まあ、それは多分慣れてらっしゃると思うんですけど、
うん、
そこまでが慣れてないと思うんですよね、
うん、
で、はい、できればまっさらな状態で経験した方が本当はいいんですよね。
あ、まっさらな状態、
まっさらな状態で、
はい、
まだお客さんゼロの状態から経験をすると自信になると思うんですけど、
うんうん、
もうね、先生のところも2店舗も、まあ、回ってるじゃないですか、
はいはい、
そこを任されても、まあ、経営してる自分からするとですね、甘いと思うんですよ、うん、甘いと思うんです。もうお客さん来てらっしゃるので、
うんうん
う
ん、
もう全然お客さんいない状態からまっさらからすると、これ自信につながると思うんですよね。
そういう意味のまっさらですね。
そうです、そうです、そうです。なので先生のところで、まあね、働いていらっしゃる方はある意味、まあ本当に恵まれた環境だと思うので、
はい、
でお客さんもね、患者さんも来ていらっしゃるので、 できればそうですね、まあ、今なんかあの曜日で休んでる曜日ってあったんですっけ、
痛みの方は結構まあ休んでる、
あ、休んだろうね、まあ、だから唯一その店舗でもしあるんだったら休んでる店舗の曜日をその人に任せると、
はい、あ、なるほど、はい
はい、でそうするとまあその曜日が休みだったのをオープンしてますよという告知もしなきゃいけないわけですよね、
うんうんうん、
まあね、まあ普段そのウィークデーとか、まあ、その曜日以外は来てらっしゃるので、まあ、集客はしやすいと思うんですけど、
はい、
まあ、そういったところを開拓させるということを多少でも経験させると、うん、まあ、すなわちチラシの書き方もわからないわけですよね、
うん、
学校でも習わないわけじゃないですか、
習わないですね、
ね、でチラシの書き方から勉強しなきゃいけないわけですよね、うん、そういったことを経験して初めて独立していいんだよという背中を押してあげた方が、
うん、
まあ多分それ優しさだと思うんですよね、
うん、そうですね、
技術があって背中を押してもいいんですけど、
はい、
それでくじけちゃう人も結構最近多いみたいで、
うんうん、
なので今経営のけの字というかな、マーケティング的なことの要素を経験させた上でやらせた方が私はいいと思ってますね、
はい、なるほど
です。実は私が、まあ、6年間で15店舗経営してきたのは実はそれだったんですよね。
あ、なるほど。
雇ってもう技術をもう3ヶ月間すると、まあ一通りのことはできるわけですよ、
うん、
で半年間しで1年間すればもうその環境ではもう慣れてくるので、
うんうん、
もう患者さんの接客であるとかコミュニケーションはまあできることになってくるので、
うん、
その治療の中では自信があるんですけど、
うん、
一歩分院を出しました。でそこで店長として迎え入れて、
はい、
できるかどうか私試してたんですよね。
あ、
でそこで乗り越えていける人は独立できる人なんですよ、
うんうんうんうん、
でもちろん部員を開業してそこでやっぱり乗り切れない人もやっぱりいるんですよね。
うん、
いるんですよ。やっぱり自分 の, あの見てるその管理下でやるともう本当にこう、ね、まあ、リーダーとしてやっていける人もいるんですけど、
うん、
一歩離れるともう全然自信ない人っているんですよね。
うん、
不思議と、まあ、それに逆に私もびっくりしたことがあったんですけど、
はい、
そういった環境があったんで1店舗2店舗3店舗と私は広がってきたっていうのがまあ実態なんですよね。
うん、
なので、まあね、まあ大阪の立地とか、
はい、
まあ、もちろん東京でもあると思うんですけど、まあ、その時間外を、
うん、
営業時間外を、
はい、
まあ、例えば、ね、夜まあ9時までしかやってなければ9時以降12時までちょっとやってみるようなですね。
あ、
それも相手はチャンスだと思いますし、
うんうん、
で経営する側も、
うん、
まあね、多少その営業時間が伸びるのは、
うん、
まあ、信頼してるスタッフであれば、まあ、そんなリスクは少ないと思うんですよね。
はいはい、
はあ、だそういう取り組みをさせていただいて初めてそのまあスタッフなりに、あ、経営するってこういうことなんだなっていうことの経験があれば初めて私は背中を押してもいいですし、またその方もあ、こういう苦労があるんだなということを多分気づかれると思うんですよ。多分先生もそうだと思うんですけど、独立した時って、うん、もうなんか治療とは関係ないことが結構いっぱいありましたよね。
はい、いっぱいありました、
ね。こんなこともしなきゃいけないなってことを初めて私も気づいたことがあるんですよね。はい、これ治療以外のことってこんなことをしなきゃいけないなって、これも初めて独立して気づくことであるので、
うん、
そういったことをこう多少なりとも経験をさせてあげれば、まあその人も、あ、こういうこともしなきゃいけないなっていうことを開業する前に気づいた上で、
はい、
独立できるので、
うん、
まあ全然まっさらから独立するよりはまだなんか自信持てるし、
はい、
予習ができると思うんですよね。
予習ですね。
予習です。
あ、
予習です。
はい、
でも治療できてある程度さばいて、
うん、
お客様に満足いただけるのも当たり前だと思うんですよね。
うんうんうん、
それないと、ね、いくらねチラシ配っていくら患者さん来てもらってもね、あのザルで水を、ね、
はい、
作ってる状態になりますから、うん、まあ、それは最低限ですね。
うん、
あれプラスやはりその経営者としての経験、
はい、
集客をしなきゃいけない、
うん、
まあ、スタッフがいればスタッフ の,、ね、まあ、あのマネジメントもしなきゃいけないし、
うん、
まあね、バイトほど給料も出さなきゃいけなくなってくるわけなので、うんうん、そういった、まあ、金勘定といいましょうか、経営ですよね。
はいはい、
結構やっぱり職人さん、まあまあ、この業界もそうかもしれませんけど、あの飲食店の、ね、業界の職人さんなんかも、
うん、
なんかもうなんか会計とかはもうなんかずさんで、なんか技術あるけどずさんで経営がうまく回ってない、いかないという方も結構やっぱり聞くので、
はい、
そのバランスが非常に私は重要じゃないかなと思いますよね。
いわゆるどんぶり勘定
みたいな。そうそうそうそうそうそうですね。 なのでちゃんと会計はまあ最初はね自分で、
うんうん、
ね、会計のまあ、ね、伝票を作ってもいいでしょうし、
はい、
でもちろん忙しくなってくればそれを踏まえた上で会計さんにお願いするということも必要になってくると思うんですよね、うん、はい、そういったこともますますこれからはですね、過当競争で同業他社が多いがゆえに、
はい、
結構必要になってくると思うんですよね。
うん、
で同業者が、ね、必要なければ、まあ、お客さんもね、まあまあまあまあこう口コミで来てくださって、
はい、
まあ、忙しければ会計処理とか、まあ、まあ会計処理は基本的にまあ、ね、後処理業務ですから、
うんうん、
まあ、でもその集客っていうのはお客さん来ないことには始まらないので、
はい、
そういったことをやっぱり体験させる、
うん、
ということはまた体験した上で独立する人と、
うん、
体験しないで独立する人って結構これ苦労が違ってくると思うんですよね。
そうですね、はい、
はあ、うん、なので私は技術もさることながらその部分の経験をさせるかさせないかの部分なのかなという感じはしますね。
はい、わかりました、ありがとうございます。
まあまあね、これまああくまでも私のまあ基本的な、
はい、
まあ、経験から推測する部分なので全然知らなくて、まあ、あとはですね、そのお金を借りて独立した方がいいのか、
送
りを、ね、借りないで、はいはい、でこれもですね、これ、
うんうん、
これ性格だと思うんですよね、うん、
そうですね、
はい、お金を借りて返さなきゃいけないという、
うん、
まあ、リスクがあった方が頑張れる人もいますし、
はいはい、
それが逆にリスクすぎてストレスになったって、それで自分自身が潰れる人も中にはいるんですよね、うん、それもまあ人次第ですよね。
ね、
私は、まあ、どちらかというとあまりこう借金しないでですね、
はい、
まあ、やっていくタイプだったので、まあ、途中でお金が回らなくなって借金したこともあるんですけど、
うん、
まあ、最初は700万ぐらい自分で稼い で、
うん、
でそれで開業資金確か300万ぐらいで開業したんですよね、
うん、
なるべくなんかこけたとしても名誉挽回できるぐらいの体力をつけて、
うん、
まあ、運転資金なんかも、ね、必要ですから、
うんうん、
というのを、まあ、おすすめはしますけど、
はい、
まあ、人によってはね、借金背負った方がもうやらざるを得ないみたいな、逃げられないみたいな感じで、
はい、
やった方が火にお尻に火がついた方が行動力がある方も中にはいらっしゃいますからね、
はい、
まあ、その点はそれはまあケースバイケースなのかなという感じはいたしますよね、うん、やっぱりこうお弟子さんの方とか、
はい、
でやっぱりこうね、これから開業したいという方やっぱりいらっしゃるわ
けですよね。そうですね、はい、
まあ、そういった人からやっぱりそういったご質問というか、
そうですね、
はい、
勢いだけで今おっしゃったように勢いだけで行くタイプと、
はい、
早く行けって言ってるのに行かない
とか、いますよね、そうですよね、
本当に人によって
こう、よりますよね、
違いますよね、
そうですよね、
はい、
でやっぱりご相談を受ける感じ、
そうですね、
でしょうね、
はい、なんか勇み足の人にはちょっと、
はい、
引っ張って、ちょっとまだダメって
言いますし、確かに確かに確かに、
はい、
確かにですよね、まあ、やっぱバランスが必要ですからね、
そうですね、
ね、
タイミングとか、
ありますね、タイミングありますよね、
はい、うん、
タイミングありますよね。私が開業したのがは、眼科ですね、
はい、
眼科の居抜き物件だったんですよ。
うーん、
でその眼科さんはもうその地元で40年ぐらいやってらっしゃる眼科の跡地をお借りしたので、
うーん、
なのでもう診療所になってたので、あまり内装もかけることなくあったので、
はいはい、
まあ、お金もかからなかったんですよね。
うん、
本当それもタイミングだと思うんですよね。
うんうん、
もう真っさらから内装するとなってお金もかかっちゃいますから、
そうですね、
そういった物件のタイミングもありますしね。でまたね、まあ、これからね寒くなっていくっていう時期に開業すると、あ、まあ、なかなかやっぱお客様もね来づらい時期になるので、
うんうん、
そういったその季節的なタイミングがやっぱありますよね。
なるほど、はい、
ね、なのでまあね、経営って私はまあよくその開業した時にお話しした時も言ってたんですけど、まあ開業、まあそうですね、開業だったり経営って私博打だと思うんですよ。
はい、
うん、成功する保証はこれ全然ないと思いますから、
そうですね、
確率を高くすることはできると思うんですけど、
うんうん、
街中でもありますよね、もうしょっちゅうなんか変わってる場所とかですね、
ありますね、はい、
もうこの前飲食店だったのにすぐなんか変わったねとかって、
うんうん、
ね、そういった血のりもあるので、
はい、
本当わからないですよね。
うん、
なのでそういった部分の兼ね合いもあるので、
はい、
なのでなるべく、ね、開業して成功する確率は高くすることはあると思うんですけど、
はい、
もう絶対ということは、まあね、ありえないということだと思いますので、
うん、
まあ、そういった観点からこうバランスをですね っぱりその人を見ながら、ね、何も考えずにやる人だったらちょっとで、まあ言って、まあ、言って聞かない人もいると思うんですけど、言って聞かなかったら気づかせるための環境に身を置かさせてですね、
はい、なるほど、
やっぱり言っても聞かない人いますからね、
はい、
言って聞かなければこう、ね、あの体感させるというか、
はい、
ご自分自身の身でもって気づかした方がいいと思いますんで、
うん、
そういうことで初めてあこういうことの必要性もあるんだなということを気づかすってことも、まあ、必要じゃないかなという感じがしますよね。
そうですね、
ねえ、まあ、やっぱりこう同業者がねこう本当に増えてきて、
うん、
みんなが、ね、普通の治療だけしてればいいっていう時代じゃない時代だけに あるからこそ、まあ、ある意味慎重にもなる必要もありますし、もちろん慎重だけじゃなくてこ、ね、行動力がないともちろんできない部分もありますから、はい、そのバランスじゃないかなという感じがしますよね。
そうですね、
はい、先生のところでやっぱりね、まあ、いろんなその事例だったり、
はい、
まあ、場合によっては同級生だったり、
はい、
まあ、いろんな、まあ、成功事例失敗事例も含めてあると思うんですけど、
はい、
まあ、成功してる、まあ、繁盛してる、
はい、
というその先生のなんかポイントもしくは秘訣、
秘訣、はい、
まあ、どういう秘訣がありそうですかね。
そうですね、成功してる事例とすれば、
はい、
やはり第一にその仕事が好きなっていうことですね、生態自体が好きっていう、
ね、
はい、
なるほど、その仕事そのものが、生徒をすることそのものが、ね、好きだと、
はい、
なるほど。
でも一つはやっぱり経営にしても、
はい、
技術にしても、
はい、
勉強熱心、
ね、ああそうですよね、
はい、
先生なんかどうですか、やっぱり、まあ、学生時代とか開業する前とか、はい、いろんな勉強会とかにも行かれたり。
そうですね、私の場合は30歳まで他の仕事をしてて、大失敗したことがありましたので、
はいはいはいはい、
まあ、自分で経営してたので、
はいはい、
ね、さっきのこう帳面をつけるとか、
っ
ていうのは、まあ、業界変われどすることは同じなので、はいはい、
そうですね、そうですね、
そっちの大切さは、
うん、
分かってたんですが、
なるほど、
はい、
はいはい、
で技術面についてはやっぱり年は30歳でしたけど、
うんうんうん、
18歳でこの業界に入ってきた人とは、
はいはい、
もう12歳、はい、12年のブランドがありますから、
ね、
どうすれば、
は
いはい、早く追いついて追い越せるかっていうこと
を
考えながら、
はい
はい、
なるほど、されてらっしゃったんですね、
はい、
なるほど、やっぱりこうね勉強熱心になると、
はい、
いうことが必要だということですね。
そうですね、
まあ、絶えずねこう時代も移り変わりますしね、
うん、
まあ、いろんなやり方なんかも出てきますのでね、なるほど、やっぱり生徒そのものが好きだということと、
はい、
勉強熱心だということと、
はい、
あえて3つというふうにお聞きすると、3つ目って何かありますかね。
3つ目がですね、
はい、
勉強熱心っていうことは、
はい、
インプットする
っ
ていうイメージをお持ちかもわからないですけど、アウトプットする、アウトプットして初めて学びになるっていう、
確かに、確かにその通りですね。
何かの法則で聞いたことは記憶に残るのが 5%、
はい、
見たことが 20%、 体感したことが 40%、
うん、
で教えた時に初めてそこが率が上がって 90% ぐらいになる、
確かに、
だから教える側に伝える側に回って、アウトプットした時に初めて実は自分が一番学んでるっていう、
確かに、
うん、ことだと思いますので、3つ目と言われるとちょっと勇気を出して伝える側に回られたらいいのかなって、
ね、なるほど、なるほど、
はい、
それができて初めてご自分自身の身につくという実感も湧きますしね、
はい、そうですね、
はあ、なるほどね、そうですよね、また人に伝えることによってまた伝える上での、まあ、メリットっていうのも、
はい、
ね、非常にありますもんね、
ありますね、自分でも何か台本があって喋ってるわけではないので、話しながら、 もうすごいこと喋ってる自分
ありますよね。
思う時があ
れですよね。喋りながらメモリタイムってありますよね。
もう自分で言うのもあれですけど、いいこと喋ってるなとかありますね。時よりありますね。
素晴らしいです。
はい、
その通りです。
はい。
ね、なのでこう発信することによって自分自身も頭も活性化しますし、
うん
ね、またお話をするとか相手に伝えなきゃいけないことでもありますからね。
そうですね。
相手に伝えたつもりが伝わってないこともありますからね。
そうですね。
ね、うん、なので分かりやすく相手に理解していただくような伝え方っていうのが必要ですよね、
はい、あの心理学の方も勉強してるんですけど、あのまあお釈迦様がの教えっていうのはもう日本で一番古い心理学って言われてて、うん、ね、で難しいことを簡単に分かりやすく楽しく伝えれるようにできれば、そういう伝え方をできれば一番いいのかな、
ね、そうですね、そうですね、はい、もう本なんかもそうですけど、もう本なんかも文字も大きくてですね、
はい、
絵がいっぱいとか、
あ、そうですね、
そういう本の方が売れてるんですよね、はい、
うんうん、
はあ、なので本当にこう分かりやすくって、小学生でもいてなんか理解しやすいような、まあ、伝え方、
はい、
話し方とかですね、見せ方とかですね、うん、いう方がやっぱり伝わりますよね。
そうですね、うん、
なるほど。そういった部分も踏まえながらお伝えしてるっていうこともされてらっしゃるわけですよね、
はい、
だからその延長線上にスクールもあるわけですもんね。
そうですね、はい、
なるほど。まあ、今ね、まあ本当に全然打ち合わせなくお聞きしてるだけなので治療業界で成功する秘訣としては、まずはやっぱりその生徒さんがまあ好きだと、
はい、
楽しいと 思ってくれる思えるぐらいの、
うん、
あのまあ、まあ、ある意味執着心かもしれませんし、
はい、
それがこう没頭すると、
うん、
でもちろん没頭するためにはその好学心が旺盛で、
うん、
勉強家であるということも必要です、
はい、
で勉強はインプットだけじゃないよと、
はい、
アウトプットして初めて自分自身の身につくこともあるし、
うん、
でアウトプットするとまたいろんな、ね、相乗効果というかなメリットも出てくる、
はい、
ということですよね。本当この最後のアウトプットというかな、まあね、あの学校では本当教わらないことですよね。
そうですね、はい、
ね、まあ、学校に入ることそのものが何かのきっかけでこの治療家になりたいかなということでも入るわけですよね、
うんうん、
ということは治療することは好きであったり、
はい、
でまあ、学校で、ね、必要に勉強するのでインプットされると思うんですよね。で最後のアウトプットってこれ学校でも教わらないことですからね。
そうですね。
なので巷の治療科の先生とかは、まあ、ほとんどやってる人って少ないですよね、まだね、
うん、あの学生の時にこう例えば先生に当てられて手を挙げて、
はい、
で立ってこう発言した時にこう恥をかいたとか、
はいはい、
怒られたとか、
はい、
ネガティブな、経験がある、
はい、
終わりの方は、
はい、私です
なかなか、別に初めからうまいこといくわけではないので、そこをこう、はい、みんな冷やかしたり叩くんですね。
そうなんですよね。
もう絶対二度と嫌とか、
はい、
って思っちゃう。それをまあ大人になってもこう無意識に引きずっているところがあって、
引きずりますよね。ずっとコンプレックスでした私も、はい、
なのでそこをね、失敗して笑う人はもうほっといて、
そうですね、
はい、チャレンジャーなんだっていう、
うん、
うん、傍観者にならずにね、
はいはい、
実践者になっていただいて、はい、それがなんか新しい、うん、道を切り開く一つの行動になるかもしれない。
いやもうまさしくそう
思いますね。
そうですね、
はい、
いや貴重ないい話
い
い話、また私自身も勇気づきましたもうめちゃめちゃコンプレックスだったのでなるほどね、はい、本当そのアウトプットができるかできないかで相当違う、ね、
うん、
まあ、治療業界に携わる人としても、
うん、
新しい展開ができますもんね。
そうです ね、うん、
ね、いや素晴らしい中で3つのヒントを逆に私も気づかせていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
今回は大阪で活躍の、先生に上谷先生に登場していただいて、まあね、本当これから活躍するための治療師としての秘訣ということの話も受けたまわって、
はい、
あの勉強もさせていただきました。本日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。